移住企画上越にアイターンです。今日は本庁のスタジオからおよそ1時間、そうですね、1時間10分くらいかな、上越市柿崎区の黒岩にやってきました。上越市の地域おこし協力隊員のガルシア・バランコ・エミリオさん、滝田紀子さんご夫妻がこちらにお住まいなんです。なんでもこちらにですね、黒岩パーマカルチャーファームという農園を開いたんだそうです。ところですね、山の中で木々に囲まれていて、今日雨が降っているんですが、雨音が聞こえるくらいすごく静かで落ち着いているところですね。お話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エミリオさん、すごく素敵なところですが、どうしてこちらに住むことにしたんですか？
まあ、さっきが私は自然大好きです。いつもは田舎に住みたかったです。それと合わせて私は畜産のことので、森の中の場所を探して、その森の中にちっちゃいところと山の中で 何でもの動物できるとか、その関係ですね、
はい、家畜をやりたかったんですね。で、奥様、そういうね、こういうところにお住まいになるの反対じゃなかったですか？
反対ではなかったですね。最初に出会った時も山の方に、私スペインの生まれなんですけど、向こうに山の中に家があって、そこでね、初めて知り合ったので、話もまあね、将来的には山で住みたいねなんて話していたので、ね、夢がちょっと夢に近づいたっていう感じですか。はい、
スペインではなくてこちら日本の山でいい、こちらを選択したっていうのはどうしてですか？
まあ、日本来てから、お、日本が素晴らしい、雨がたくさん降る、私の出身がスペインの南です。スペインの南と北が結構違うです。南が夏すごい雨降れない、2ヶ月とか3ヶ月とかあんまり雨降れないで、ここは農業をやりたかったらすごいやりやすいと思って、雨たくさん、水どこでもある、湧き水出てるとか、素晴らしいです、
ちょっとね、今ね、すみません、ショック受けてて考えたことなかった。
そうなんですよ、向こうは雨が降らないので草もそんなに生えないんですよね。で、やっぱり家畜とかするのには牧草がたくさん生えてくれると助かるので、日本の方がねやりやすいのかなって思いました。
私のおじいちゃんはスペインのお水の関係の農業の人、でもその農業の主役の中一人がお水の関係の課長、ボス、管理すると順番とか作るとか、誰が先お水使うとか。スペインは雨だけで畑できません、南だったら。南が水路を開けて畑にバチャン入れないと、毎日ね、
時間が決まってて、何曜日の何時から何時はこの人が使えるとか、水を使える権利が決まってるんですよね、少ないので。夏の、
はい、田んぼじゃないね、畑の話田んぼだったら大変だね南が田んぼできません、向こうが麦です。麦、
夏の間はほとんど降らない日が、もう本当に3ヶ月とか降らないので、水は本当に貴重なんですね。
もう空気も水もですけど、私たち当たり前にあるもの本当当たり前じゃないんですよね。
なかなか大変です水がないといろんなことが大変。私スペインに椎茸の栽培がやってました。でもその椎茸の栽培、夏を始めると毎日お水をあげないといけないで、すごいお金かかったりとか。椎茸できました、でもすごい大変ですね。
ご家族なんですがたくさんいらっしゃいますね。家畜、そしてペットも。お子さんが男の子と女の子、お一人ずつですよね？
そうです。
犬と猫、ウサギ、そして鳥も。
コケとチャボの合わせるやつです。
今くちばしでマイクをつついてくれた何ちゃんでしょうか。
ピーちゃんです。
はい、ありがとうございます。ウサちゃんもいましてね、鼻をひくひくしてます。茶色いウサギで今木の箱の中に入っています。モフモフです。あとにゃんこも今のりこさんが、あ、
誰だ、
にゃんこですね。
はい、そうです、ミサです。
あ、ミサちゃん、ぬくぬく、ぬくぬくだね。
ネズミを取った、すごいたくさん、何匹も数えて、もう35匹になってからもう数えるまでやめた。
働き者ですね。ハンターですね。
すごいハンターです。1ヶ月に2匹とか3匹とか、すごい、
たくさんの動物に囲まれて、ソファーもにゃんこのかわいいソファーです。他にいかがですか。
ウコッケーと岡崎洋飯とチャボと、今カモが4羽いたり、あとはヤギが、
黒ヤギと白ヤギがいますよね。
一つは黒いのトカラヤギっていうです。あとで昔のサーニンっていうスイスから来られたヤギ、日本に、あとで日本に有名になってと、日本のヤギがサーニンっていう、今でもね、昔がスイスから来ました。
それが白ヤギなわけですね。
搾乳用のヤギです、
うん、お乳取るのです ね、
ね、はい、
黒ヤギはお肉、肉のヤギです。
今年はね、あの白ヤギがあの子供を産んだので、ずっと毎日ヤギの乳を飲んでました。うん、そうですね、最近ちょっと枯らして、また次に種付けするために枯らしてるんですけれども、あとは周りの草を食べてもらったりとかしてもらってます。
ああ、じゃあ草取りしてくれるんですか。
そうですね、
まあここ日本にすごいたくさん草、緑、きれいの大きいの草、地線で出ます。すごい助かります。
春には生まれる予定なので、よかったら買ってください。
ちょっと家族と相談しますね。
そうですね、でも黒ヤギの子だとかだとそんなに大きくならないのでね、はい、うん、犬みたいな感覚で飼えるのかな。
本当に本気でちょっと家族と相談させていただきます。
本当にうちのね、 お庭の草食べさせたりとかして、うん、懐っこいです。
プランニングでいくつの小ヤギ作るか今考えてます、お客様がいると何とも二心させて作って、でもお客様いないと、あと餌かかるだけで、うん、まあ肉になるといいでもね、かわいそうと思って。
黒岩パーマカルチャーファームっていうふうにお二人が今ねやってらっしゃるところを名付けて、これも私素晴らしいなと思ったんですが、なぜそういうふうに黒岩パーマカルチャーファームっていうふうに名付けたんですか。
私は、日本来て前15年間パーマカルチャーの勉強やってきました。趣味でたまに農業の、家族の農業とか友達の農業の手伝いに行きました。でその中で、パーマカルチャーの正信福岡さんの本を読んでから、すごいパーマカルチャーが好きだった。それからどんどんいろんなインターネットで探してみてとか、いろんな本を買ってと、パーマカルチャーの勉強になった。スペインにも今がすごい有名になったパーマカルチャーけど、ちょっと10年前私を勉強の時、みんな誰も何も知らないで、私パーマカルチャーの話友達にやったら、みんな全然わからんくて、 うん、でも今はすごい有名になった、ね、みんなやってますすごいびっくりする
で、そのパーマカルチャーなんですが、あのパーマネント、恒久的な、まあ、継続的なっていう永久なっていう意味と、それから農業のアグリカルチャー、それから文化のカルチャー、これをあのミックスした言葉っていうふうに言われてますね。
パーマカルチャーは自然のマネル、でもその自然マネル、自然のシステムがすごいコンプレックス、ね、そのシステムをマネルしとしてと、自分のライフスタイルと家の作り方とか農業、畜産、全部が自然と同じマネることでシステムを作ってと、野菜を作ってとか、自分の動物を世話してとか、その全部リサイクルで循環型で、自然と似てるものを作って、それです。
それをやっていくと、ここ黒岩で実践していくということなんですね。来週はですね、お二人の日常生活、今後の展望についてまた詳しく伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を、みんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。